私の罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださった人に期待して、持っていきたいと思います。皆さん明けましておめでとうございます。また2016年もですね、よろしくお願いいたします。またオンラインで見ている方はですね、おはようございます、こんにちは、またこんばんは、感謝します。私たちの、教会グレードグループではですね、新年というのは11月からの区切りになっていますから、この月をこの年の初めとせよと言われてですね、11月からになっていますので、もう新年はこう具体的にも始まっているんですけれども、もう一つですね、2016年が始まったことを通して、さらに神様は新しい技を成していかれるということだと思いますので、主に期待してですね、期待していただきたいと思います。そして神様はリバイバルを始めておられるので、皆さん私たち一人で新しいことを始めておられるんですね。内側にも外側にも家族にも、そして親族や、そして海外や私たち知らない多くの方々にですね、始めておられます。非常に多くの方々がこれから救われようとしています。癒す奇跡の技が起ころうとしています。でまた教会としては、まず第2章でご攻め礼拝に主が導かれ、それから爆発が起こっていきます。でそのような働きに入っていくんですけども、なので私たちもこの神様にですね、期待して、その主がやられることに関しては一歩一歩皆さんですね、踏み出していっていただきたいと思います。で私ある方が風の響きミニコンサートですね、ご主人を誘ったっていうのを聞いても、びっくりしたんですけど、なんか人間的にですね、大丈夫なのかなとかですね、思ってしまったんですけども、でも本当にですね、主が導かれることに関しては、こう一歩踏み出していくっていうことを通して、もちろん戦いがないわけじゃないんですけど、神様が戦ってくださいまして、神様が働きを、ものを開いていってくださるので、さらにですね、信仰の一歩ということを人としてですね、踏み出していきたいというふうに思います。それがですね、それを通して主が技をなされるということですね、信仰の歩みを主が導いておられます。で、またこうしなければ、ああしなければっていう、そういうちょっと立法的な考えというのは、今日もちょっと御言葉にあるんですけども、注意してですね、この恵みなので、神様の恵みによって私たちがこう進んでいくことなので、それに主の恵みによれたのでですね、またその声に従ってですね、行くということをさらに成していきたいと思います。で先週はですね、カンボジアにチームが使わされていました。で多分今日東京でですね、映像がこう流されていると思うんですけれども、九州からも4名の方が行かれてですね、お祈りを感謝しますので、本当にですね、祝福されて帰ってこられました。で大きくやっぱりこう変わっているっていうのは、その、一つはその去年カンボジア個人カンボジア教会が東京安定教会のオンライン会員、オンライン教会となったということなんですね。でそれから本当にですね、その教会としての歩みというのが特に始まって、そして霊的に詰められていってですね、でまた教会子どもたちが詰められていったのと、そしてまた実際的にもその大学に行く子どもたち その男子の寮が与えられたりとかですね、実際的なことがどんどん開かれてですね、来ています。そして今回はですね、5名の方が洗礼を受けられることができてですね、本当に感謝、素晴らしいなと思いました。皆さん生中継オンラインで見られた方もおられると思うんですけど、私がですね、本当にすごいなというふうにですね、思いましたですね。ある女の子は自分はイスラエルで洗礼を受けられると思っていたっていうふうに言って、でも言葉から示されて、あ、今受ける時なんだってことが分かったって言ってですね、その喜んで受けておられましたけども、なんかすごい証を聞いてもですね、信仰の成長っていうことをすごく思わされるですね、素晴らしい洗礼式でした。で5人のうちの1人の方はですね、スタッフの方だったんですね。で、もう大人の方で、だからなわけなんですけど、女性の方でですね、なので本当にこう、個人の働きの中で、やっぱそのスタッフの方が救われているイエス様を信じておられるっていうことはすごく重要なことだと思うので、そして今回洗礼を受けられたので、さらに 神様は個人の働きも教会の働きもさらに強めていかれるなということをですね思います。ぜひ続いてですね子どもたちのためまた働きのためにですね許していきたいというふうに思いますですね。またさらに世界のこれからそのカンボジア国内の例えばさらに個人の子どもたちが増やされていくこととかそれから教会の設立とかですねからカンボジアの周りの例えばベトナムとかいろんなアジアの国に対する働きとかいろんなことをこのカンボジアの教会を通して神様を開いていかれるということをですね思います。また今大学に行き始めている子どもたちが いるわけですけども彼らが卒業して、就職したりまたある子どもたちはその進学校に入って牧師、伝道師、宣教師になったりですね神の働きをされるようになるということを思いますのでただですね神様の働きは石田の石という名前が与えられていますけれども確かに彼らがこの見せられた石が本当に石田の石となったというですね素晴らしい神様の栄光が表されていくなということを思いますので取り出してですね祈っていきたいと思います。また夏は佐々木さんに行かれたんですけども年に1とか2とかそういう時に神様が今何て言うんですか群れでこう導かれてですねツアーが行ってますので誰でも参加できるので狙ってですね今度行きたい方はぜひ狙ってですね私も行きたいんですけどぜひですね一番いい時に子どもたちにまた会いたいなと思うんですけども、お祈りいただければというふうに思います。それとですね今週はチラシもできてますけど1月5日ですねパウロ秋元牧師が来られて、明日からなんですけど4日から6日まで九州に来られて聖会が持たれます。九州では、4日が久米や長崎それから5日がここの福岡とそれから熊本それから、6日が、宮崎鹿児島ともあります。ですから、九州こう横断する形なのでぜひですね奉仕のためまたこのまま私が運転もするんですけども移動のためにもお祈りしていただければというふうに思います。で今回福岡では福岡光ホールですね大名の方でここではなくてですね大名の方で行いますのでぜひいろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。あとオンラインでもしますので見ていただきたいと思います。また来れないまたオンラインでも見れなくてもまたオンラインもこの録画されますのでまたそれを見たりでですねいただけ来れない方見ておいていただければと思います。それからですね、今月はハワイチームがですね、1月に決勝に使わされることになりました。それから、2月に入って、中京記念聖火があるんですね、いつも2月5日に。ぜひそのことも覚えてですね、ぜひ参加してみていただきたいと思います。それから、中京聖火の前にですね、中京ツアーというのがありまして、26世紀の後をたどるツアーがあるんですね。イザヤ牧師がガイドしてくださるんですけどもぜひまだ行ったことのない方はぜひですね素晴らしいツアーなので見て参加していただければと思います。4日の木曜日ですね行われますのでよろしくお願いいたします。またそれに伴って秋元牧師が九州に来られまして2月1日からずっと回られるんですね。で福岡はまた2月3日に来られますので、ぜひですね今から覚えてぜひ昼間になりますけどもぜひいらしていただきたいと思います。それからあと申し込みが始まったんですが白馬キャンプですね冬の白馬キャンプ2月の17から19までですね3日間あります。で、見た者たもの実践特訓ですね、このスネルボイっていうのは道路者という意味なんですけども神様の働きを共に担う働きのキャンプなんですけどもでも誰でも参加できるんですね。そして御霊の賜物の特訓やセミナーとともにあと白馬映像祭ですねクリスチャンムービーフェスティバルというのがあります。映像を通してこういろんな方々に神様の恵みをこう伝えるというですねそういうそのコンテストなんですけどもあります。あとその他にスキースノボですね、もうスキースノボの本場なのでそのスキー場のクラスもありますしあとオフの時は温泉とかですね50種類のバイキングとかありますのでぜひですねいらしていただきたいと思います。またいろいろ時間がない方とか経済がない方とかいろんな方がおられると思うんですけどぜひ祈ってですね導かれる方はまた信仰のなんか備えをしまた対応なしていっていただきたいと思います。はい、 ですね、あと御子新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。心ゴスペルがなされたことがですね、今年いっぱい人がいっぱいだったということなんですけど、すごくいろんな働きがこう、サムの働きが進んでいます。またギフスの働きとかですね、あとミキ、これ吉子さんって呼ばれるんですかね、広島神の教呉神の教会の三木牧師が11月に召されて、そしてまたその教会に建てられた奥様ですね、この人が祈ってますので見ていただきたいと思います。そしてまた今回はですね、牧師つれづれ日記がずっと今殉教のジャッキーの殉教のことが書かれているんですね。それもすごくここも大事なところなので、ぜひですね、今度本を出すということを示されているそうですけども、ぜひ見ていただきたいと思います。あと明石面でまた宮崎教会のですね、南カナンさんの、南牧師夫人の証がですね、小野さんの素晴らしい証が載って、自分の証とも両方なんですけど、最悪の日が最高の日になったという証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、私たちの信仰を強めるのは何かというと、突然なんですけども、信仰は聞くことからあるんですね。なので聞くっていうことが重要であるわけです。なので、この御子新聞を読んだり、この月刊誌を読んだりして、こう私たちが情報を受けるっていうことなんですね。で、例えばがんの方々の癒しを聞くと、私たちはがんになっても失望しなくていいって思ってですね、がんになっても立ち向かえるとか、がんになっても大丈夫なんだ、神様いるから大丈夫なんだとか、こうだんだんこう知識としても知識というところが入ってきますね。だから私たちはある方は自分は信仰がないっていうふうに言われる方がいたりするんですけども、私もそうなんですけど、だけど信仰は聞くことから入ってくるので、実は情報がなかったりする場合があるんですね。なので情報を受ける、この新聞を読んだり、信仰書を読んだり、それからこういうものを読むっていうことがすごくですね、あと聞いたり、話を聞いたりするっていうことですね、それがすごく重要であります。で、私たちもまたそれを神様が受けた恵みを流すってことが重要なんですね。そうすると他の人たちにこの信仰が与えられていくからなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。例えば私だったら、昔は癒しっていうことを知らなかったですし、教えられてもきませんでしたし、その証を聞くこともなかったんですね。で、その時は癒しっていうことに対して信仰がないですし、求めようともしなかったわけですけど、それを聞くところから、あ、神様は癒しをなされるんだ、今まで働いておられるんだとか、こういうどんな病気でも大丈夫なんだって、神様にこうところに行けば大丈夫なんだとか、そういった信仰が与えられてきますね。で、信仰は聞くことからなので、こう情報を受けるっていうことですね、覚えていきたいというふうに思います。こう信仰を強めようっていうんですね、こう踏ん張らなくても、読めばいいって聞けばいいっていうことなのでですね、ぜひ言っていただきたいと思います。九州の思わず映画になってしまう話とか、それから東京 そのクリスチャンの寄り道とかもですね、こう聞いてると、いろんな方々の歌詞を聞いてると信仰がですね、与えられてきますので、ぜひですね、聞く、受けるっていうことをですね、さらに出していっていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、今日使徒の働きの21章のところですね、最後まで、読んでいただきました。で、ずっと今パウロの、ことをですね、学んでいるところなんですけど、まだもう落ちちゃってます。第3回のですね、伝道旅行がですね、終わったんですね。そして、パウロがエルサレムに戻ってきます。で、ちょっと先週のお話をすると、いろんな、預言者とか、伝道者とかいろんな人たちが出てきます。で、教会は、一人の牧師さんが牧会して、何もかもするっていうのが、こう、聖書の形ではなくて、各教会を 使徒や預言者や伝道者の人たちがこう回って強めて、それぞれですね、それぞれの賜物に従って強めていくっていう、そして教会が立て上げられていくっていうのが本来の教会の形であるということをですね学びました。でそして皆さん、私たち一人でもいろんな賜物があるんですけど、それをこう用いていくときにこう教会が立て上がっていくっていうことをですね、この、学んだわけなんですけども、で、そしてパウロはですね、その中で、エルサレムにいたらこう縛れる、捕まるということが示されていたんですけど、でも13節にちょっと読みますけども、あなた方泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか、私は主イエスの御名のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと。パウロははっきりこう覚悟を持ってエルサレムに向かっていったんですね。そしてそこで困難が待っていることも分かって示されていたんですけども、でもそこに同時に神様の御心があるということをはっきりと確信していたんですね。でも神様の御心だったら行ったら必ず神様助けてくださるし、また神様がそこで栄光を表されるということを彼は知っていた、信じていたので、エルサレムにこう向かっていったわけなんですね。で、そのことをですね覚えていきたいと思います。今御声新聞は先ほど申しましたけども、パウロ秋元牧師が牧師つらづら日記というところにジャッキーフィリピンの時、宣教の時の殉教のことが書かれているんですけども、殉教が起こる前の日に集会でですね、クリスチャンだけの集会になってしまって、その時に命を捨てて主に従うものが出てきなさいっていう、こう招きをこう口がこう滑ってというか、こう出てきた、出てきてしまったそうなんですね。でその時にもう真剣な顔でこう出てきたのがエリー牧師の娘さんのジュリエッタやその5人の人たちだったわけですね。そして、ジュリエッタやそれからジャッキーという人たちは自分で神様に殉教するっていうことをですね受け取った人たちでした。でそれでこう進んでいったんですね。で神様はその殉教事件に関してはなんでそんなところに行ったのかとかですね、刑務所で殉教が起こったんですけれども、そのなんでそんなところに行ったのかとか、ジャッキーだったらなんでオーストラリアからそんな危険なそのミンテナ島に行ったのかとか、こうすごいいろんな批判をされてしまって、世の中 の, その, 評価っていうのはすごく教会に対してもすごい最悪だったんですけれども、でも神様の見方は違ったんですね。そしてその殉教を通して神様はこのフィリピンの辺りで大きく進めていきました。でいつも私たちは神様の見方と人の見方は違うんだということをですねはっきり覚えていきたいと思います。そしてパウロは神様の見方で自分の人生を見ていたんですね。なのでこれからエルサレムに向かって行って何が起こるかっていうことをこう困難が起こるってことを感じてしてたんですけども、でも彼は向かっていきました。で今日はその続きになるんですけども、18節からちょっとお見せします。次の日パウロは、私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。で、この時エルサレムに行きまして、そしてヤコブを訪問したんですね。でヤコブというのはイエス様の兄弟のヤコブです。で十二使徒のですねお弟子さんのヤコブはヘロデに殺されて殉教して行くんですね。でここに出てくるヤコブはイエス様の兄弟のヤコブです。そして、この新約聖書のヤコブの手紙を書いた人であるわけですね。だから その当時エルサレムの教会で中心的な働きをしていたっていうことが分かるわけなんですね。でもこう興味深いんですけど、このヤコブというその兄弟なんですけども、イエス様は少女マリアから生まれて、その後マリアとヨセフの間から生まれたのは兄弟たちなんですけど、そのうちの一人がヤコブなんですけれども、彼はイエス様の交渉が入ってからも自分で隠れてないで栄光を自分でその人々の前に出るべきだっていうふうに言って、何かこうイエス様の働きを信じてなかった、イエス様を信じてなかったんですね。で批判的であったわけです。で懐疑的であったわけなんですね。でところが全く変わってしまって、ペンテコステ以降と ですね、ヤコブは主のしもべとなってですね、すごい用いられていったんですね。で、皆さんですね、ここからですね、語りかけを受けたいと思うんですけども、本当に私たち皆さんですね、今家族や親族の中でこう信仰のようにですね、皆さんを迫害している人とかですね、バカにしている人とか、疑いの目で見ている人とかですね、いろんな人がいると思いますし、また会社でもいろんな言い方をされている方がいるんじゃないかと思うんですけども、イエス様のようにですね、でもそういう方がですね救われて、またそういう方が神の器として用いられていくっていうことがあるんですね。で、私たちは人間的に自分もですけど人も 見てはならないんですね。で、よくこの聖書を見ますと、確かにそのみんなこう、失敗している人、罪人が用いられてですね、モーセは殺人を犯していますし、ダビデは姦淫と殺人の罪を犯していますし、こう、パウロもクリスチャンを迫害してしまって、いるわけですね。なのでみんなこう失敗してるんですけれども、その方々が今用いられていっているわけですね。で、神様の働きっていうのは私たちの思いを超えています。ですから皆さんが今とって一番こう厳しい人とかですね、ちょっと救われるのは本当にこう困難と思う人がいたら、その方がですね一番皆さんにとって助けとなったり、神様の働きをしていく方になるってことがあるってことを覚えていきたいと思うんですね。で、主の恵みっていうのは私たちの思いを超えているわけなんですね。で、その当時ヤコブはエルサレムの中心的な働きをしていました。そしてそこでですね、パウロは挨拶をして19節ですね、彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出したと。で、ここでパウロは自分が神様に従ってした一つ一つの奉仕を通して何が起こったのかということを話していたんですね。で、第3回伝道旅行でたくさんの人たちが救われたり、癒しや奇跡が起こっていきました。で、そのことをですね伝えていったわけですね。で、私たちはこう主に従うときに素晴らしい神の技を見るということをですね、本当にこう覚えていきたいと思います。そして賜物をですね、神様のための賜物を用いるということが重要であるわけです。で、ですから皆さん小さなことであっても、私たちはさらにですね、こう神様のために皆さん一人一人いろんな賜物を用いておられると思うんですけれども、さらに神様のためにですね用いていただきたいと思います。で、先週も言いましたけど、ある方は時間とかですね、ある方は経済とか、ある方はそのキャリアとか、いろんなものを持っておられるんですけど、それをこう神様のために用いるということが重要であります。で、こう神様に従って用いるということなんですね。ある方は主婦力とかあるかもしれませんし、いろんなですね、いろんな働きがありますけれども、本当にそれを神様のために用いるときに、主がそれを豊かに用いて祝福技をなされるということをですね覚えていきたいと思います。で、今回11月ですから、クリスマスマーケットをですね、私たちの1000人の前でこう賛美するっていうことが本当にこう神様によって導かれたんですけども、その時私たちはコンサートの枠の中に入っていなかったんですね。でも神様をメールしなさいって言われたので、その、担当の方にこうメールしたんですね。そしたらその方がですね、今日ちょうどですね、急に呆れてきてしまってですね、困っているということで、すぐなんかこう明日出てくれませんかっていうふうに言われて、こう出演することになったんですけども、小さなことであっても、確かに私たちがこう神様の御心に従ってこう賜物を用いて御心を行っていく中で、神が技をなされるわけですね。で、パウロはその自分を通して主がなされたことをこう話していきました。で、20節、彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロがこう言ったと思います。で、異邦人の中でどんな素晴らしいことを神様してくださったのかということをですね、聞いたわけです。当時は異邦人っていうのはこうユダヤ人と別っていう形で、軽蔑する、ユダヤ人の中では軽蔑されていたわけですけれども、そうじゃなくて、この神様は全ての人にこの恵みを与えておられるんだっていうことをみんながそこの中で聞くことができたんですね。そして神を褒めたたえたというふうに書いてあります。で、当時の教会っていうのは素晴らしいなと思うんですけど、その 人ではなくてこう神様をいただいたんですね。で私たちは特に日本人は特にこう人を崇めたりする傾向がありますね。例えば、私を通して癒しが起こったら、あ、コスタ牧師はすごいとかですね、コスバシのところに行こうとか、まあ、もちろんその癒しが起きているところに行くっていう気持ちは分かるんですけど、でもこう人を崇めたりですねしてしまう傾向があるわけです。でもこれ素晴らしい神の働きを聞いたんですけど、その神を褒めたたえるところに書いてありますね。で本当に私たちがこう崇めるべき、褒めたたえるべきのは神様である人じゃないっていうことをですね、まず覚えていきたいと思います。皆さんも一人一人としてこれから素晴らしい働きが起こってきますから、その時に崇めるのは神様であるっていうことですね。そして神様に栄光を返すっていうことを出していきたいと思います。でそうでないと私たちがこう、いや栄光を取ってですねそうです、私のところに来なさいみたいになったらですね、大変なことになってしまうので、ぜひですね、誰としてどんな素晴らしいことが起こっても神様を褒めたたえるということをですね、覚えていきたいと思います。でそれで20節からなんですけども、パウロが誤解されているということを言ってるんですね。20節からお願いします。今日で過去の中ですね、兄弟たちはご承知のように、大臣の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが、皆は一方に熱心な人たちです。ところが彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいる全てのユダヤ人にも子供に活用を施すな、慣習に従って歩むなと言って、モーセに背くように教えているということなのです。でここで既にエルサレムですね、信仰に入っている人が幾万となくいたんですね。すごいですね、幾万となくいる、何万人もですね、既に信仰に入っている人たちがこの時点でいるわけなんですけど、ただ立法に熱心な人たち、ユダヤ人ですね、元がユダヤ人であり立法に熱心な人たちだったんですね。でその人たちが聞いていたことは、パウロがやっていることは、子供に割礼を施すなとか、慣習に従って歩むなと言って、モーセの立法に逆らうことをですね教えているっていうふうに言われてたんですね。でもこれは全く の間違いであって、パウロはさっきも学びましたけども、テモテにですね洗礼を受けさせて、割礼を受けさせています。テモテがのお父さんですか、キリシタ人かなんかだったので、彼を連れていくために割礼を施して連れて行っています。割礼させてですね、だからパウロがその割礼を拒否しているということではもちろんないわけなんですね。ただまあユダヤ人のためにはユダヤ人のようになるということで、そういうふうにしていたわけですけれども、これは誤解であったわけなんですね。でここから大きな問題がこう始まっていってしまうんですけれども、ですね、私たちも神様の御心を行うときに、こう誤解や抽象や非難は受けるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で先日主の十字架のですね、1984年スタート、4月スタートしたんですけど、その時の第1回のメッセージがですね、こうアップされていて、それを聞いてたんですけど、吉明のところから語られてたんですけど、その中で死の十字架っていうのはですね、急に死の十字架の話になってすいませんけども、死の十字架クリスチャンセンターっていうのは、そのここに教会を作ろうと人がこう思って考えて、秋元牧師が考えたんじゃなくて、自分もそこに集められてきて、神様を呼び集めた者たちであるっていうことと、なのでここで神様の技がですね、素晴らしい神様の技が起こってくる、それは何であるか分からないけど、神の技が出されるということを思いますって言って、まあ、実際にそれが起こってきましたけども、今の時点でもですね。でもう一つは、主の十字架は名前の実質の通り、この十字架を追うぞっていうことをですね言われていました。でそれは、まあ、イエス様は何の困難にあったかというと、そのお金で困っているということはなかったわけですね、イエス様。でも何の困難にあったのかというと、抽象とか誤解ですね。そしてその人々の罪の救いのために来たんですけど、憎まれながら、罵倒されながら十字架にかかって、 死んでいかれたわけですけども、人々が受け入れなかったですね。そして誤解されていた、抽象されていたということがですね、分かります。でパウロも同じ道をこう今こう歩んでいたわけなんですけども、神様の御心に私たちが従うときに、それがそういったことが起こってくるということをですね、まず私たちも覚えておきたいと思うんですね。で、まあ、普通ですね、例えばそして例えばその通りですね、主の十字架も例えば抽象批判をたくさん受け入れてですね、受けることになりました。予言の働きをした、し始めたり、神様に従うってあるのをし始めた時に、すごいいろんな批判をですね、受けるようになったんですね。で、まあ福岡教会もその、例えばその予言で人を他の教会からこう引っこ抜いてるとかですね、予言を強制しているとかですね、めちゃくちゃなことを言われています。でもそれはそういうことがあってもそういうもんだというかですね、神様は御心を行おうとするとそういうことがあるということをですね、私たちははっきりと覚えておきたいと思うんですね。 でもその中で神様の働きが大きく進んでいくということを覚えていただきたいと思います。で私たちがこうその健全な良いクリスチャンというとですね、常識的で悪いことをしないとかですね、そういうクリスチャンはこう思うわけですよね。で、人当たりが良くてですね、でそれは悪いことではないんですけども、でもそれとその一般的な常識ですね、社会人として普通の社会人としての常識とはまたちょっと違うんですね。私たちは聖書が土台なので、聖書が土台ですから、確かにその世の中の一般常識とこう一致する面もありますけど、そうでない面もあるわけですね。で世の中の常識でいくと聖書と必ずこうぶつかってしまうということですね。まあ例えば同性愛の問題とかもそうですけど、聖書の中に行ったらそれは罰であるわけですけど、例えばその今の社会の風潮とか、例えばそういうこの人間今の風潮とかそういうのでいけば、人間的な見方で言うとそれを受け入れるってことになるんですけど、それ全くこう逆になってくるんです。だからそれを私たちがこうどっちかなんですね。でそれを合わせようとすると、これバランスを考えようとすると逆にこう妥協することになってしまうわけです。だからそれはバランスじゃなくて妥協になってしまうんですね。で本当に神様の御心を私たちが行おうとすると、抽象批判がある、誤解を受けるということをですね、そのことを覚えていきたいと思います。でここからすごい問題が発生してしまって、エルサレム中がですね、ここに書いてあるように誤解して、そしてそのパウロが聖地を神殿に異邦人を連れ込んだと思って、もう大騒ぎになってしまって、そして、殴られて、こうリンチを受けていったわけなんですね。でその中であまりにもすごい騒ぎになったので混乱してるということで、千人隊長がローマのですね、当時駐屯していましたから、すぐにやってきてですね、そしてパウロをそこから連れ出したわけです。で千人隊長とか兵士たちが来るのを見てパウロを撃つのをやめたというふうに書かれています。で、そしてその非常にこう厳しい中にあったんですけど、でもですねこの中で37節を見ていただきたいと思うんですけど、平野の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、千人隊長、あなたはギリシャ語を知っているのかというふうに言っています。でパウロはここで、こんな自分も殺されそうになっている中だったんですけど、でも証しをしていったんですね、ここで。で聖人隊長に対してはギリシャ語で話し、そしてユダヤ人の人たちに対してはヘブル語で話していったんですね。そして冷静に自分の神様のイエス様の恵みをですね、イエス様の救いの恵みをこう証ししていったわけなんですね。 で、証しをするっていうのはすごく重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、確かに私たちがその家庭や職場や今置かれているところで周りの人たちにこう証しをするっていうのは簡単なことではないですね。でも、まあ、本当に今新聞とかインターネットとか、ゴスペルですね、いろんなものが与えられていて、映像とか与えられていて、それが神様の用いように常に導かれています。そして私たちは主を証しするっていうのは重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。パウロはこの中にあってもですね、一言お話しさせていただいていいですかって言って話し始めるんですね。で、神様を証しするっていうことをですね、今年さらに出してですね、私たちも出していきたいと思います。この中で奇跡が起こってきます。で、そしてですね、この最悪と思われたですね、このエルサレム中がこうそう混乱して騒動に持ち上がってしまって、大きな問題になってしまって、そしてローマ兵に捕まえられてってなるんですけども、実はそれがですね、パウロが祈っていた、そして示されていたローマへの道だったんですね。捕まえられて、そしてローマに行くっていう形で、人間的にはですね、捕まえられないでローマに行った方がいいというふうに考えたりしますけど、神様の計画は違ったんですね。イエルサレムでローマに捕まえられて、そしてそのユダヤ人に訴えられたがゆえにローマに行くことになっていくんですね。で、悪いと思うところからこの神様の働きが始まっていきました。で、そのことをですね、覚えていきたいと思います。ここに可愛い子供さんの可愛い写真があるんですけども、今週は宮崎教会の南香南さんの証があるんですけども、娘さんがいじめに遭っちゃったそうなんですね。で、そのいじめに遭ったのは双子でですね、で、叩いたりすごいひどいことをしたりするそうなんですけど、で、片方の子に聞くと、あなたにしたんですかって聞くと、いや、こっちだって言って、もう一人の子に聞くと、いや、こっちだって言って全然解決しないっていうですね、本当にですね、本当に本人にとってはお母さんにとっては深刻なですね、問題だったんですけど、でもある時ですね、そのことを感謝して、そして悪に持って悪に報いず、侮辱を持って侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたからですっていう御言葉が与えられた時に、あ、この子供たちを許せるようにしてください、愛せるように助けてくださいって祈った時に平安が来たそうなんですね。で、その後なんとそのいじめられた子供たちが他の子供たちにこういじめられていてですね、そしてそれをこの助ける形になったそうなんですね。で、それからですね、なんと全く変わってしまって、言い合わせがなくなって、そのお友達がですね、いつも一緒に遊んでくれるようになって、で、その娘さんですね、この娘さんがいじめられる時にはですね、こういじめられる時にはこうすぐ来て守ってくれる、助けてくれるようになったっていうですね、逆転してしまって、神様が、ね、素晴らしい働きをなしてくださったっていうことなんですけど、最初は友達の嫌がらせから始まる、いじめから始まったんですね。でも本当に神様はマイナスと思えることを通して神様の技を成してくださいます。私たちはこう大きな選挙の働きの中でも、日々の家庭や職場の中でもですね、それをしか成していかれるということをですね、さらに覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。2016年をありがとうございます。今年もこの歩みの中でも素晴らしいことを成しておられることをありがとうございます。すでにリバイバルが始まっており、また新年も始まっていますけれども、さらにこの西暦が年が変わった中で、さらに主の技を成していかれることをありがとうございます。私たちの家族にも親族にも友人にも知人にも、また奇跡が起こってくることをありがとうございます。また世界中の方々に奇跡が起こってくることを、また救いが起こってくることをありがとうございます。癒しのためをお願いいたします。悪いとまたある方をお願いください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人を愛しておられることをありがとうございます。また癒してくださることを感謝いたします。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる、イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。膝の痛い方が癒されます。イエスキリストの方々の膝の痛みは正常な状態でもない。目がですね、ちょっとこう、痛い方、目の調子が悪いかもしれません。イエスキリストのその方の目の腫れや目の痛みはイエスキリストの目によって正常な状態にもない。 神様を感謝します。オンラインで見ている方々礼拝している方々にも主が触れてください。一人一人主の御座を表してくださることをお願いいたします。腰痛の方々に癒されます。イエスキリストを見ないとその方の腰痛をその方の御座にお待ちください。さらにこの感謝をしてきなさいと主はされます。ある方はその感謝を通してその方の涙を主が拭ってくださり、またそこに神の技が奇跡が表されていくのを見ると幸せられます。今年この歩みの中でこの神の言葉の成就を見る者が何人もいると幸せられます。神様感謝します。今私たち一人に触れてくださっていることをありがとうございます。肩が痛い方お願いします。肩こりや肩の痛み、イエスキリストの名前の方々お待ちください。感謝します。神様の言葉の真実を今年私たち一人一人がさらに見ていることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたします。ハレルヤ、キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。